ななこちゃったラジオ。さあ、それではお待たせいたしました。本日のゲストご紹介いたします。株式会社野菜より常務取締役兼舞鶴工場長の中村洋一さん、そして同じく株式会社野菜より管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしてお話をお伺いいたします。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、お二人とは1ヶ月ぶりぐらいですかね。
そうですね。
はい、この今日からですけれども、毎月第1週目はご出演いただけるということで、
はい
はい、これからも楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、前回からのお話の続きといいますか、少しちょっと振り返ってみたいなと思うんですが、はい、お二人の株式会社野菜とは、洋一さん、どういった会社でしょうか。
はい、舞鶴の地頭にあります岡田上小学校、廃校になった小学校を今お借りしまして、はい、そこの体育館の中で水耕栽培の植物工場をしている会社です。
はいはい、今どんな野菜が栽培されているんですか。
今メインで販売しているのがリーフレタス、はい、丸まらない結球じゃないリーフレタスを販売しています。
あ、なるほど。そのリーフレタスを水耕栽培にて、はい、こう栽培されているということなんですけれども、はい、ますみさん、はい、この水耕栽培での、はい、野菜っていうのは、うん、栄養的にはどうなんですかね。はい、
そうですね、基本的に水耕栽培の今までの方法で育てたレタスっていうのは、うん、露地物、普通に土で畑で育てたレタスに比べてとても栄養価が低いというのが、うん、問題点だったんですよね。だいたい数値にすると10分の1、ひどいものだと10分の1ぐらいしか栄養がないようなものが実は今もですね、出回っているところではあります。
うん、あ、そうなんですね。はい、やはりそういったところをこの洋一さん、はい、この今回この株式会社野菜さんでは水耕栽培、はいはい、栄養にもかなりこう力を入れて栽培されてるんですよね。
はいはいはい、そうなんですよ。京都府立大学の技術をお借りしまして、品種改良や遺伝子組み換えではなくてですね、栽培方法を変えることによって利用価を高めることに成功しましたので、うん、その方法を使って栽培販売を行っております。
はい、ね、前回もその、はい、その栽培の仕方、はい、栽培方法、はい、かなりこう工夫をして栄養価を上げられているという話でしたけれども、はいはい、具体的にどのようにこの栄養価が上がる栽培方法、はい、
収穫の2日前からですね、光 LED で光を当ててるんですけど、それをブルーの LED に変えて液肥を入れ替えてコントロールするんですよね。
はい、
そうすることによって野菜にとって過酷な環境にすることによって自分の体を守ろうとしてですね、野菜が自分の体に栄養価を蓄えるといったようなやり方です。
あ、なるほど。よくトマトとか野菜とかこのコロナ禍でですね、はい、家庭菜園を楽しまれる方が増えてきたなんていう話も聞くんですが、はいはい、まあ、実際にこう作ろうとするときに、大切に育てようと思う気持ちがあるあまりに、はい、たくさんお水をあげたりとか、はい、肥料をいっぱいあげれば大きく育つんじゃないの、はい、とか考えがちですけれども、はい、そういうことではないということですよね、結局は。
そうですね、はい、
そうすると野菜的にもこう味が落ちてしまったり、はい、っていうことにつながるんですか。
はい、はい、そうですね、うん、そこは結構やっぱ、ま、野菜種類種類によって結構、ま、やり方は変わってくるんですけど、結構 そういったところが難しくてですね、甘やかせば甘やかすほど、ま、確かに大きくもなるんですけど、今度は硝酸体窒素と呼ばれるものが多く含まれてくる原因にもなるんですよ。ただその分早く大きくは育つんですよ。ただその硝酸体窒素が多いと今度はそれが苦味えぐみの原因であったり発がん性物質になるとも言われてますので、そういったのもうちでは抑えて栽培してますので、
硝酸体窒素、松見さん、これって、はい、野菜、どんな野菜にも含まれてたりするんですか。
そうですね、基本的には全てのお野菜、どんなお野菜にも含まれているものとなります。だから硝酸体窒素っていうのはですね、植物が大きくなるには、なるのにはですね、窒素という私たちにとったらタンパク質とか、はい、まあ、脂質とか体が大きくなるのに必 必要な栄養素にはなるんですよ、でその窒素をたくさんあげちゃうと私たちの体にも脂肪をたくさんご飯たくさん食べちゃうと脂肪がつくのと同じように、あの植物もたくさん栄養素となる窒素を与えちゃうとそれを一生懸命蓄えようとするわけですよ。
なるほど。
で、硝酸体窒素というものに形を変えて、あの野菜の中に蓄えられます。で、その硝酸体窒素が私たちが食べちゃうと、はい、まあ、味覚でいうと苦味とかえぐみとして感じられると言われていて、過剰に摂取すると体内で発がん性物質に変わると言われている物質になりますね。
なるほど。いや、それだったらやはりこう、まあ、摂取をする量を少なくすればするほど私たち人間の体にはいいですよね。
うん、味にもいいですし、あの体にもより安全安心健康的なものと言えると思います。
なるほど。だからそういったところ の, その栄養にこだわる水耕栽培っていうのがこの株式会社野菜さんがされているその水耕栽培なんですね。
はい、そうです。
なるほど。でそれではですね、この後 CM を挟みまして、はい、今日はこの野菜のお話、今月の野菜のお話ってところでしょうか、お伺いしたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。ナナコチャタラジオ火曜日は私ムジカが本日のゲスト株式会社野菜の常務取締役中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。さて、前半この株式会社野菜さんの野菜について、はいはい、その栄養価の、ね、お話をさせていただきましたけれども、この最近なんですよ、はい、ね、はい、私が感じていること、
はい、
お二人に今日は、ね、ぶつけようと思ったんですが野菜が高い、はい、っていうか高くなってきた、
うん、そうですね、はい、
これってどうなんですか。これからどんどんまた高くなっちゃうのかななんていうふうにも不安に思うんですけど、
今は梅雨が、まあ、今上がってるのって長雨、うん、雨の上とか、熊本とかが水害に遭っちゃったりとか全国的に雨がずっと続いた影響があるので、今は梅雨明けをして今作ってる分には多分そんなに影響はないので、うん、あと1ヶ月後2ヶ月後ぐらいには回復してるんじゃないかなとは思うんですけれ ど,
なるほど。
ちょっとまだしばらくは高い状態が続くんじゃないかなと、
ね、めちゃめちゃ高いですよね、特に葉物が。
そうですね、
ですよね、はい、でそのこういった気候がやはりこうかなり野菜食べ物を影響するということは、まあ、私たちの生活も安定しないとこうね、そうじゃなくてもこういろいろ皆さん新しい生活様式というところで不安を抱えていたりストレスを抱えていらっしゃる方もね多くいらっしゃるかと思うんですけども、はい、この株式会社野菜さんの水耕栽培の野菜は、はい、そういったところにはきっとどうですか、はい、
そうなんですよ。水耕栽培で年中同じ気温と、日照時間を与えてますので常に旬の状態で安定した品質のものを安定供給できるということですので、まあ、金額も安定してスーパーとかに並んでいるという形ですね、はい、
ねえ、その、はい、すごくそれって強い味方だなって私は思うんですよね、
はい、
安定しているというところ、はい、でそういったその気象に左右されない、
はい、
ほとんどされないですよね。
そうですね、
はい、きっとね、
されないですね、はい、季節にもされないです、ね、
ですよね、はい、でなるとそうやって安定して供給していただけるということは、はい、まあ、これからね今いろんなこの異常気象で、はい、近年すごい昔から比べたら気温がグーンって高くなっちゃったりとか、ね、うん、てか高すぎますよね、
30
度でちょっと涼しいかなって言った、私今今日、ね、昼間に、はい、ちょっと今日涼しくないって言ったら30度だった、うん、それってちょっと怖いことだなと思っていたり、そういう異常気象 あと雨の状況、はい、昔の梅雨の状態とは違って降る量がすごかったりとか、はい、そういった時にこれからの、まあ、あの露地物ももちろん大事だと思うんですけれども、はい、こういった水耕栽培を増やしていくっていうのは、はい、どのように思われますか。
まあ、うちとしてもあの、まあ、今出している野菜をあの、まあ、たくさんの人たちに買っていただいて工場をどんどん増やしていきたいというふうには考えています。
うん、はいね、はい、その
最近増えましたよ ね、
そうですよ ね、 増えましたよね。
水耕栽培の野菜、うん、昔もう昔っていうのもあれですけど5年10年前とかは市場に全然出回ってなかったし、そうそうそう、出回ってたとしてもすごい高かったじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、
それが最近では、うん、結構やっぱり種類も何品目か置いてあったりするところが増えてきてるの で、
そうです、ね、
大手さんも結構いろんな植物工場全国に作って、うん、頑張って生産してるのかなとは思います、
うん、ですね、はい、そういったところ生産をされる側もそういったこの気象の変動に左右されないということはメリットでもありますよね、
うんうんうん、そうです ね、
ね、研究していくところはその過程はすごく大変かもしれないんですけれども
そうです
ね、うん、でそういったその安全供給というところで今もこの株式会社野菜さんの野菜今はリーフレタスですよね、
はい、
陽一さん、
そうです、はい、
あのリーフレタス舞鶴市内、
はいはい、
販売箇所、
はい、
改めて教えていただいていいですか。
あの、まあ、今このスタジオがあるラポールさんでも、
はいはい、
販売してますし、舞鶴マルシェさんと、
はい、
福屋さん、
はい、
福屋が3店舗ですね、東舞鶴店、白鳥店、西舞鶴店、
はい、
あとバザールタウン、うん、西舞鶴のバザールタウン、
はい、
と、トリトリセンターの道の駅、
うんうんうん、
とあと再々館ですね、
あ
西と東に今置かせてもらってます、
うん、なるほど、はい、そこでもやはりそういったあの野菜が高いということでカット野菜だったりとかっていうところの需要がすごく増えているなって私自身が買い物をしていて思っているんですよ、うんうん、
はい、
丸ごとがちょっと買えないけれどもカット野菜なら買えるかなとか、うん、そういったところでそのレタスですよね、未来の野菜、
はい、
未来はひらがなでのはこうですね
乃木坂
48ののあの46のの未来の野菜、はい、で封筒袋に入って並べてある、はい、その姿を見るとですねすぐ手に取って買いたくなる
んですけど、はい、
なかなかね、
はい、
お目にかかれないことが最近多かったんですよ。
本当ですか。
きっとね、はい、めちゃめちゃ売れとってんやと思
うありがたいところですけどね。
ね、なんかそういったところで、はい、その水耕栽培が安定しているなっていうふうに消費者の私たちもだんだん気づいてきている頃かな、うん、なんていうふうにも思うんですね、
はい、
でそういった中で今はこのリーフレタスを作っていらっしゃるというお話でしたけども、はい、今新たな挑戦が行われているという陽一さん、はい、
そうですね、今ちょうど工場内に苗を、先週ぐらいに植えたばっかりなんですけど、いちごの苗を植えました、
はい、いちご、増美さん、はい、いいですね、
はい、
幸せになりますね、
はい、いちごを早く食べたいなと思って
どれぐらいかかるんですか、あの収穫までに。
一応ちょっと今回初めてなので、順調にいけば3、4ヶ月後には実が収穫できるんじゃないかなというところです、うん、
じゃあ露地物が出るちょっと前、
そうですね、
うん、
7月末に植えたので10月末11月ぐらいには出来上がっててほしいなと思うところです。
じゃあちょっと早めに、
そうですね、
お目にかかれる感じですか、
はい、そうですね、
はい、
クリスマスを前に、
うまいねじゃあそのあたりにお誕生日がある人はそのショートケーキ、あの株式会社野菜さんのいちごを使ったショートケーキが食べれるかもしれない。
かもしれないですね。
うまくいくといいですよね。
で、
いちごの他には、
はい、いちごの他に今メロンの苗もあの栽培してまして、それがちょっともうちょっと時間かかりそうですね。早くて3ヶ月ぐらいに実がなるんじゃないかなっていう、ちょっとまだ大きさとかにもよってくるんで、
そういったところもこの同じような栄養価もこう考えられて果物も作られていくわけですか。
一応あの抗酸化値は高まることはあのもう実験済みなんですよ、ただあとはそのブドウマリ生産性ですね、
はい、
それに合わせて栽培を考えたときにどこまでの抗酸化値を持たせるかっていうのがちょっとまだ今後何度も栽培してデータを蓄積していかないといけないので、 まず最初にできたものがどれぐらいの高酸化値になるかっていうのはちょっと現段階でちょっとあのお伝えできないですけど、
うん、じゃあどんどん今からまだ研究途中というか、はい、どんどん研究していって舞鶴、はいはい、の、 あの岡田上小学校、
そうですね、はい、
元ね、はい、岡田上小学校だった工場で、はい、いろんな野菜や果物が栽培されていく、
は
い、
そうですね、
いや楽しみ、ワクワクしてきましたけれど、はい、それではここでですね、一曲リクエストをいただいております。奥様中村真澄さんからの、はい、リクエストでございます。オフィシャルヒゲダンディズムでラフター。ななこちゃたラジオ火曜日は私ムシカが本日のゲスト株式会社野菜より常務取締役中村陽一さん、管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、この水耕栽培での野菜の栄養価もね、真澄さんもかなり高くて、その摂取することにかなりメリットがあるという、はい、
そうですね、
ようなお話を前回から、そして今日もね、栄養価が高いよっていう話をお伺いしておりますけれども、
はい、
まあ、今野菜がね、なんだか高騰しているなんていうようなお話を先ほどしておりましたが、
はい、
真澄さん、はい、栄養士の観点からなんですけれどもね、はい、おすすめの食べ方みたいなのありますか？
そうですね、うちのお野菜の栄養価を高めているっていうのはあるので、もう逃すことなくそれを食べてほしいので、うん、
未来の野菜 の、はい、そのリーフレタス、はい、軸の部分が、うん、キリキリまで食べれるなって私自身思ったんですが、
そうなんですよ。できればその気になレタスってどうしても下切ってると赤くなっちゃうんですけど、うん、気にならないなら、ええ、それも、あ、実は食べて大丈夫です。
なるほど。割とね、そのこの株式会社野菜さんのリーフレタス、
はい、
下の方まで柔らかくって、うん、
はい、
で一枚一枚の葉 の、 剥がれ方もこう柔らかいじゃないですか、
はい、
で切らなくても本当にいいんじゃないかなと思うんですけど、でも一番下だけちょっと切っちゃうんですけど
まあでもそうですよね多分どの野菜どのレタス買っても多分皆さんその下のところを切ってると思うんですけど、まあキワキワまで食べてもらいたいなと思います、ね、基本的にうちは農薬は栽培所は使ってないですし、この衛生管理、衛生をきちんと管理された環境で育てているので、
はい、
もう洗わずにそのまま食べれるぐらいピカピカなお野菜なんですよ。
それがすごい本当にそれがすごい。それってすごい安心じゃないですか。
ありがとうございます。
食べる私たちにとってもそうです、
そうです
よね。まあ、調理する身にも、うん、となったとしても洗わずに安心して袋から出してそのまま使えるってすごく使いやすくないですか？
そうですよね。一工程いらないからですね。
そうなんですよ。そうなんです。
いちいち水も切らなくていいし、
いいし、だからこの今の時期のね、前回もお話ししたと思います。お弁当作りにかなり活躍する。
そうですね。
ぜひもう、うん、朝ごはんとかもめちゃめちゃいいですよ。ババババって切ってね、ちぎってね。
そうですよね。時間ないからです
ね。そうですよ。ババババってもうちぎっちゃってそのままもう私なんだろう、袋の中でちぎりますからね。
あ、
そう。袋の中でちぎってそのままこう。
そうですよね。はい、よく考えたら中も、ね、土つくわけないからですね。
そうなんですよね。
なるほど。ね、洗い物も
少なくなります。袋をポイッとほかさせてもらったら済むっていう。で、かつその栄養価が高いので、
はい、
まあたくさん食べれるにはいいと思うんですけど、朝だとあんまりこの暑くなってくると食欲がないななんていう子どもたちも多かったりとか、ラジオ体操行く前にちょっととか。で、その時にこう栄養価が高いと作っている私も安心して。少しでも食べてもらったら、ね、いいかな。前回そういったお話ありましたよね、マスミさん。
そうです。うちのレタス1株でトマト3個分の抗酸化値があるので、うん、もうちょっとの量でもいっぱいの抗酸化成分をギュッとこう体に取り込むことができるからですね。
ね、うん、食が細くなっているお年寄りや子どもたち、たくさん食べられない子どもたちに、ね、かなりいいんですよねっていうお話をお伺いしていたので、
はい、
まさしく今この食欲が落ちそうなこの時期、
そうですね、
うん、に、うん、今摂取するといいんじゃないかななんていうふうにも思ったんですけど、
うん、そうですね、うん、どうしても暑くなってくると体が疲れちゃうので、その分ビタミンとかミネラルって必要としてるんですよね、でそういった時にでも 暑いから食欲がないっていう時でも、うちの野菜だったら少量でたくさん の, その栄養素を取ることができるので、もう持ってこいのお野菜だと思います。
もう陽一さん、もっとどんどん作ってください。
はい、はいはい、そうですね、今その店頭でもなかなか買えないと言われてたので、はい、もうたくさん作ってたくさん並べてもらえるように、
ね、
はい、
本当にソースしてもらえると嬉しいなというふうに思いますし、はい、栄養が取れる野菜っていうのは、野菜は栄養豊富ですけれども、そのまま食べて平気で、かつ効率がよく栄養が取れるっていうのは本当に強い味方だと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ぜひこちらこそよろしくお願いします。
さて、そろそろね、お別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、また来月も、はい、第1週目はこの株式会社野菜よりお二人来ていただけるのかしら。またね、スケジュールがあればぜひと思うんですが、はいはい、お話に、ね、来ていただけるように、はい、聞いておりますのでね、はい、じゃあ次回はどういったお話が聞かせてもらえるでしょう、は
い、どうしよういつもお任せでっていう感じでして
た。いや、はい、気になるのが、はい、いちごのその後ですよ。
あ、なるほど、
そうですね、来月またどういった状態になってるか
とかですね、ね、そうですよね、はい、いちごのその後がすごく気になります。なるほど、うん、ね、それとあと、まあ、メロンの栽培途中だ、はいはい、そういった今研究されている、はい、ことなんかもお伺いしたいですし、はい、またおすすめレシピなんていうのも楽しみにしています。
わ、
はい、
かりました、はい、家で食べてるものを少し紹介できたらなと思います。
そうですね、はい、またどうぞよろしくお願いいたします、はい、それでは最後リクエストを、中村陽一さんからもお伺いしておりますので、その歌をここで、かけさせていただきたいと思います。エド・シーランで Shape of You。本日のゲスト中村陽一さんのリクエストでエド・シーランで Shape of You でした。中村さん、かっこいい曲ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです、
はい、また次回も楽しみにしていますどうしたんですか、増美さん。
顔に似合わずと思ってい
や顔も男前でございます、はい、選んだ曲も男前でございます、
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうさて、そろそろお別れの時間、ね、お二人ともお別れの時間が近づいてまいったんですけれども、はい、まあ、来月も会えるということなんですが、はい、ここで最後リスナーの皆さんにお一言ずついただきたいんですが、まずはどちらから言っていただけますか。はい、では今ね、スタジオ上では譲り合いが今行われるとそれでは陽一さんから、はいはい、お願いします。
あ、そうですね、まずまあ、まだうちの弊社の未来の野菜を食べたことがない方もいらっしゃると思いますので、今露地物の野菜が高いですので、ぜひうちの野菜を買っていただいて一度でもいいから食べていただきたいなと。で、抗酸化値が高いので免疫力アップにもつながりますので。
そうなんだ、
はい、だから今ちょっとコロナの影響で、今結構広がってきてますので、ちょっとでも免疫力を高めていただ、ね、いただけたらと、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございますそれでは増美さん、はい、続いてお願いできますか。
同じようにですね、食べていただけたらなって本当に思ってます、うん、はい、まあ、さっき言ってた免疫力だけじゃなくて、夏バテにもですね、ビタミンとかミネラル効果がありますので、この暑い夏をですね、うちのお野菜で乗り切ってもらえたらなと思います。
本当ですね、野菜だと食欲がなくてもあっさりしていますから、どんなものと一緒に合わせても美味しいですしね。
そうですね、
はい、ぜひぜひたくさんの方にこの株式会社野菜さんの未来の野菜手に取って召し上がっていただきたいですね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のななこチャットラジオゲストは株式会社野菜より常務取締役兼舞鶴工場長の中村陽一さん、同じく管理栄養士の中村増美さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。